自称エティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデーモッシュのフォクシーミュージック。パーソナリティは私、デビュー当時の宇多田ヒカルの感じが出てるモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第108回目となりました。違うんですよ、私が調子乗ってるわけじゃないんですよ。アンデルセンのマスターがそう言うからそう言うから冒頭でちょっと宇多田ヒカルの感じが出てるって言ったんですけど、これマスターの言葉ですからねてか9月はね、遅い夏休みでちょっと帰省してまして、増税前だし、母に iPad をプレゼントしたりとか、ツタヤカフェでお茶しながら刺繍本とかね、選定お母さん案内したりとか、割と親孝行してたんです。でそっからまあ長崎に行くってことになったんですけども、その理由はやっぱりさっきの、アンデルセンの予約が取れたから。そんな9月前半、夏が過ぎ風あざみな感じで、帰省する前からすごくね、虫の知らせっていうのがね、私、いろいろ飛び込んできてて、その、まあ、虫の知らせって何ぞやって思うと思うんですけども、私の中ではね、虫からのメッセージ舐めたらいかんぜよってことで、80s とニューウェーブ好きなら問答無用で好き好き大好きでしょ、戸川純様の虫の女、それを模主的スピリチュアルなエピソードトークも踏まえてお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな
聞いてね。
はい、ということで今月のフォークスミュージックは虫の女、1984年の楽曲です。戸川純ソロ名義の一発目の玉姫様というアルバムに収録されているものなんですけども、これがですね、まあちょっと戸川純の生い立ちつかね、デビュー当時何からデビューしてとかって話すとめちゃめちゃ長くなるんですよ。なぜなら彼女はもう幼少時代から劇団ひまわり入って、まあ、女優として、もちろん活躍してたし、で、まあ、役者もやりながらナイロン 100% で歌を歌ってたりとかして、そういうきっかけもあったので、ちょっといつからっていうのもね、いやもう本当にデビューからしたらこんな1984年どころじゃないと思います一応このソロとして、玉姫様出したのが1984年なので、まあその辺ぐらいの年代の話をするんだなと思っていただければいいんじゃないかなと思ってます。この楽曲は私もね、馴染みがあって、私の初舞台の2本目、同じ線、あれ何年だ、あれ2000年かな2000年に生え際のアイゼンスキャット、己の素敵に絵は限界を感じるだったっけな、確かサブタイトル、うん、その芝居出た時に、虫の女を ヒロイン役のせっちゃんさんって人がねやってたんですけども、まあそういう意味で私にとっても馴染みのある歌だし、やっぱり今月ね、私は虫の知らせを本当受けることが多くって、そもそもなんで私がこういう虫の知らせとかね、虫からの、虫さんからのメッセージをこう敏感にキャッチするようになったかっていうのは、この番組でも何年前だろう、5年ぐらい前に話しましたかね、阿佐ヶ谷のあのやばいホーンテッドマンションでオカルトのあの辛いやばい体験、してからしてからこその、あのこうスピリチュアルな能力が私には身についたんですけどもで、あの最初にね、9月の1日か、ちょっとまあ18切符も青春18切符もあって、まあ鉄道好きなんでせっかくだからちょっと行ったことないとこ行ってみようっていうので、私足利の方まで行ってみたんですけども、そこで温泉入ってる時にもうね、黒いでっかい蝶がファーって、もう夕方の6時半とかも7時とかですよ、に来て、でそこの銭湯はこう庭があるから、あのまあ多分もう黒い蝶もそろそろお休みモードだったのかもしれないんですけど、まあ優雅に木に止まってるんですよ。でその優雅な黒い蝶を見たっていうのが、私本当にあの、今住んでる学大の家をに決めるとき、あれですね、その阿佐ヶ谷のやばい家やばい家から脱出するために、学大の家でいいのかどうか、もうどうしよう、なんか私一人で決めれないなと思ってるときに、黒い蝶がねふわーって飛んでて、ものすごく優雅にいたのを見て、あ、私学芸大学行っていいんだって思って、そのメッセージをねもらったと思って、まあ、てっていうか、まあ、そういうエピソードがあったんです。で、黒い蝶っていうのは、なんだろう、祖先からの、先祖からのメッセージとか、そのために、来てくれてる。飛んできてくれてるっていうような意味合いがスピリチュアル業界の中ではありましてで、まあそういうのをまず最初に9月1日一発目に見たと。で、9月の第1週週末ぐらいに私実家帰ったんですけど、そのね2日ぐらい前に祐天寺で白いヤモリを見るっていう、ね、のもあって、珍しくないですか。で、ね、で白いヤモリ見た翌日に自宅の玄関ガッて開けたら黒いヤモちゃんまで見たんですよ、この2日間連続で。黒いヤモちゃんに関してはまあまあ、まあ割と見る機会もあるかもしれないけど、白いヤモちゃんはね、そうそう見かけないですよ。私、バッチリ目があったんですよね。祐天寺から学大までちょっと歩いて帰ってる時に、白いマンションの、壁のところにペタッと張り付いてて、バチコンって目があって、え？で、なんかよく調べたら、やっぱり白いヤモリ、特にいいメッセージが来てると。いうので、これはちょっともう本当、私何か今月何かあるなんかそわそわしちゃったりするんですけど、まあそんなこんながあって、で京都墓参り行ったらね四季清水寺の横が私の父親の墓なんで、まあ必ず、清水寺を通るっていうルートがあるんですけど、そこにカマキリさんが私のところに2回来たんですで1回目はうちのお母さんもいて、で、うちのお母さん虫が苦手な人だから、あらあらとかっつって、こうパサって払いのけちゃって、私は、ああ、大丈夫かなって思ってたら、ちょうど清水寺まで登ったタイミングで、さっきのカマキリさんがまた来たんですよ、私のところに。これはね、よっぽど、もうお母さんじゃないんだ、ひろみちゃんにメッセージがあるんだ、モッシュにメッセージがあるんだよってことで、私のとこ来てくれたんじゃないかななんて思って。で、やっぱりまあ、スピリチュアルなメッセージとしても調べたら、オガミムシって言われて、こう、袖のところが、こうなんつうかちょっとふっくらしてて、拝んでるような感じのポーズを、取る。で、まあ、やっぱり縁起もいいし、で、またね、このカマキリさんもね、もう私の手元に優雅に乗ってるんですよ。これ これはやっぱなんかメッセージあんのかなと、こんだけ立て続けにね、その1週間以内でポンポンポンポン続いてたっていうのがあって、でまあ、その後に長崎に行くわけなんですけども、まあね、もうそういったことがあると、なんかね、それ以外のことも情報をキャッチしたりとかして、例えばね、まあ、その後長崎行きます、もうアンデルセンの予約取ったからっていうので、街とか歩いてると魚屋さんがあって、あ、魚屋の外に桶積んでんなとか思ったら、その桶に長崎さんって書いてあったりとか普段そんな魚屋のね、あの桶を見つめるなんてことはないんですけど、たまたま見たらこう目に飛び込んでくるとかいうのがあるんですよ。でこういう現象って私の中では、あのドイツに行った時行く前の段階みたいな、あ、状況がちょっとやっぱり似てるものがあって、まあそんなこんなで、まあ大阪には3日ぐらい滞在して長崎に行ったわけなんですけどもね、あ、アンデルセンというのが、あの、まあ、4次元パーラーアンデルセンと言いまして、あのとにかくもう超絶能力を持つマスターがいる。これはね、ちょっともう私の説明じゃ拙いので、あの、まあ、私の、あの、もしのフォックスミュージック日記版にも書いてます。あの、体験談書いてるのと、あと、もう、アンデルセン長崎で検索したらいっぱいマスターのすごい情報出てきますので、であとは、あの、騎士団の綾小路翔の去年の6月ぐらいの写真、あの、遡るとアンデルセン行ってきましたとかそういうのもあるので、あの、もうか、すごくね、芸能人、特にまあミュージシャンとか、割と多いかな、あとスポーツ選手が足が通ってたりとかするぐらいのアンデルセンなんですけども、あの、まあ、ブログに、いろいろ書いたので、せっかくだからここのラジオの中ではちょっとブログに書いてないこと言いましょうか。アンデルセンのマスターと奥さんでしょうね、もうおそらく奥さんだと思われる人がいて、で一部では奥さんが愛想が良くないっていうのを聞くんですけど、もう私が行った時なんてね、あのカウンターに、あー、まずご飯食べる時間に あるんで案内してくれて、でちょっとね、私が座るところにゴミがあったんです。大したゴミじゃないんですよ、小指で取れる程度のゴミだったんだけど、奥さんが、あら、ゴミがあるとかつって、ちょっとはにかみながらね、小指でピッて取ったの。そんなそんなことをねする感じの、あの奥さんじゃないので、これ言った人には伝わると思うんですけども、まあ私が行くと割とあのマスターの奥さんはあのよくしてくれます。だから悪い人じゃないと思ってます。ただあの30人ぐらいを毎日さばくので非常に大変なんだろうなと思います。あとはあの、まあ、半日使うので、これから行かれる方はあの日帰りは飛行機ギリギリの便は取らないように、うん、それだけはあのお伝えしとこうかなと思います。まあ一泊した方が、私みたいに稲佐山温泉っていうね、あの景色見れたりとか、あ、できるし、まあ、メガネ橋とかも見れたりするのでいいと思います。でまああの翌日、まあメガネ橋行ったり大浦天主堂も見たりするんですけども、ここでもねやっぱりね、あの最高の人生の見つけ方っていう映画のポスターがあって、でそれがまたね、なんとゲルニカにつながってるんですよ。ゲルニカっていうのはあの、戸川純のいた初期のバンドだったんですけども、やっぱりね、これはもうあの呼ばれて行ったとしか思えない旅でした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
ああ、なんか後半駆け足すぎて、もうちょっとね、上野浩二が音楽担当しててみたいな、もうすごい出会いだったってことを、こう長崎でね、私は出会ったんだってことを言いたかったし、シアン橋でシアン橋ブルースを歌うっていう目的も私裏設定であったんで、その話もしたかったのに全然足りなかったな。まあまあ、でもブログのもしのフォックスミュージック日記版を見ていただければ、長崎の旅の情報の動画とかもあるので、そちらをご覧いただければと思います。ということで、告知いきましょうか。告知って言ってもさっき言った最高の人生の見つけ方という吉永小百合と天海祐希さん主演のダブル主演ですかね、映画で、ゲルニカの戸川純と一緒にやってました上野浩二さんも音楽担当しております。この映画が10月の11日ロードショー、私宣伝部でも何でもないのに勝手に広報を音声使ってます。あとは初期型はまあ、来年新作もやるし、で来年はね、私ドイツ公演もできたら行きたいなと思ってるんで、助成金を取るためにちょっと裏方の作業もやろうかなって言ったら私がやんないといけないですけども、そういう作業も待ってます。あとはワークショップね、予約まだ具体的に決まってないので、これもちょっとブログで、決まり次第ご紹介させていただければなと思っております。それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンテッドバイアートヒローズミュージックの提供でお送りいたしました。